声の広報、司法日立、令和4年2022年10月20日号、ナンバー1731、目次、表紙、1ページ、日立市の魅力を発信、ふるさと日立大使、2ページ、日立市、バーミングハム市、姉妹都市提携40周年。4ページ。新型コロナウイルスワクチン接種情報。6ページ。10月30日は食品ロス削減の日。10月は食品ロス削減月間です。11月は児童虐待防止推進月間です。以上7ページ。11月9日は119番の日、もみやかぼちゃ塾始まります。以上8ページ。仕事などでお子さんを保育園などに預けたい方へ、来年4月からの入園相談、20代、30代の独身男女限定、晴れ猫大人の遊び場、ボリューム2、ケーブルテレビ J-WAY、行政情報番組。以上9ページ。マイタウントピックス、街の話題。10ページ。日立市が水戸フォーリーホックのホームタウンに、日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上12ページ。2022、もっと日立が好きになる。日立の魅力、再発見ウォーク。3、13ページ。11月5日は津波防災の日。総合防災訓練、津波防災講演会を実施します。シリーズ、教育は日立市で、家庭教育編2。以上14ページ。情報広場、お知らせ、お詫びと訂正。以上15ページ。催し、16ページ。講座、18ページ。募集、健康、子育て。以上19ページ。11月の市民相談、22ページ。産業祭、24ページ。最後に、11月の休日緊急診療、医療機関案内。24時間対応。目次終わり。表紙、日立草ゼロ大作戦。ご協力ありがとうございました。草ゼロの日、9月30日にちなんで、市民、企業、行政が一体となって地域の草刈りやゴミ拾いなどを行う日立草ゼロ大作戦を実施しました。10ページの街の話題も見てね。写真が8枚あります。写真はいずれも日立草ゼロ大作戦の活動の様子です。主な内容、日立市の魅力を発信、ふるさと日立大使、2ページ。日立市、バーミングハム市、姉妹都市提携40周年、4ページ。
日立市の魅力を発信、ふるさと日立大使。市のイメージアップと認知度向上を図るため、日立市出身または日立市にゆかりがあり、芸能やスポーツなど様々な分野で活躍する方を、令和元年度から ふるさと日立大使として委嘱しています。大使の皆さんには、それぞれの仕事や活動の機会を通じ、市の魅力を積極的に PR していただいています。金剛では、今年9月から3年間、大使として市の魅力を発信していただく11人の皆さんからのメッセージをご紹介します。問い合わせ、広報戦略課、内線 712、ファックス 21-4859。新任、岡部凛さん。写真、AKB48。今の私があるのは、かけがえのない青春を毎日平和に楽しく送れる日立市という街の中で過ごせたからだと思っています。そして、絶賛進化中の日立市も大好きだし、未来がとても楽しみです。時々帰ってくると、ちょっとずつ変化があって驚かされます。みんなで日立市を愛して盛り上げましょう。皆さんに負けません。お仕事で日立市と関われて嬉しいなぁ。顔文字、スマイル。公式サイトとツイッターの QR があります。新任、関敦史さん、写真。漫才師、母心。漫才コンビ、母心の関敦史と申します。今僕は漫才の他にも絵本を作ったり、NFT、唯一無二のデジタルアートなどのことを作ったり、怪獣特撮を撮ったりといろいろチャレンジしています。今回の日立ふるさと大使もチャレンジの一つ、地元日立を盛り上げられるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。公式サイトとツイッターの QR があります。新任、三浦直子さん、写真。イラストレーター。茨城国体マスコットキャラクター、茨城キー作者。この度、ふるさと日立大使を拝命することになりました。日立の町に、日立に住む皆さんの心に、ちょっとワクワクが増えるような、そんなお手伝いができたら嬉しいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。インスタグラムの QR があります。2期目、岡部真知さん、写真。バイオリニスト。コロナ禍なこともあり、なかなか東京から日立に行く機会は減ってしまったのですが、早くまた地元に帰りたいです。皆様にお会いしたいです。大変な状況は続いておりますが、毎日の中にちょっとした幸せや楽しみを見つけることがとても大切だなぁと思う今日この頃です。どうか皆様、心身健康でありますように、またお目にかかれる日を心から楽しみにしております。公式サイトとツイッターの QR があります。二期目、井出麻人さん、写真、俳優、映画、ある町の高い煙突、主演。日立ふるさと大使を務めることができ、大変光栄です。日立市民の皆様の根底に流れる協力と不屈の精神に、いつも勇気づけられております。これからも、日立の魅力を発信していきます。インスタグラムとツイッターの QR があります。2期目、橋幸夫さん、写真。歌手、吉田忠音楽記念館名誉館長。上根公園を訪れたことはありますか？レジャー施設や動物園で楽しむもよしですが、吉田忠先生の功績に触れ、身近に感じてみてください。日立市が誇る第二の作曲家が誕生することを願っています。 公式サイトとツイッターの QR があります。2期目、瀬島和代さん、写真、建築家。日立駅や日立市庁舎が、市民の皆様がふらっと立ち寄り、心の拠り所になるような場所として使っていただければいいなと思っています。2期目、相沢翼さん、写真、プロ野球選手、広島東洋カープ捕手。私は日立市に生まれてよかったと思っております。幼少時代も自然の中でのびのび育つことができましたし、やはり野球というスポーツに出会えたのも、野球をやる環境が日立市では多かったからだと思います。日立市には今でも感謝しております。広島東洋カープ公式サイトの QR があります。2期目、吾妻博光さん、写真、三味線奏者。世界に知られる日立、いろんなノウハウを持っている日立市の皆さんと共に地域を盛り上げたいです。公式サイトとツイッターの QR があります。2期目、かつみさん、写真、シンガーソングライター、ラジオパーソナリティ。大使を拝命し大変光栄に思います。皆様が普段地元に関してどのように感じていらっしゃるのか、その声を反映できるように微力ながら今期も頑張ります。 FM 日立のアメージング日立はまさに日立再発見をテーマにお送りしています。取材の申し込みも随時受付中なので、皆様の素晴らしい日立をぜひ僕に紹介させてください。お待ちしています。公式サイトとツイッターの QR があります。NHK 第一放送ラジオ深夜便に勝美さんがゲスト出演します。詳しくは16ページをご覧ください。2期目、神保義永さん、写真、神保南青山オーナーシェフ。ケーブルテレビ J-WAY 神保シェフと茨城を食べよう出演中。日立市は産業の町ですが、実は食材が豊富な町でもあります。海の幸、山の幸と美味しい食材がたくさんあることに、自分は日立の外に出てたくさん気づきました。美味しい日立をもっと知ってほしい思いで、今後も引き続き日立を食で応援してまいります。インスタグラムとフェイスブックの QR があります。3ページ上に QR があります。市ホームページで、ふるさと日立大使の皆さんのプロフィールや日立市への思いなどを紹介しています。ぜひご覧ください。
日立市、バーミングハム市、姉妹都市提携40周年。日立バーミングハムシスターシティーズ 40th Anniversary。 日立市は国際親善の推進などを目的とし、バーミングハム市、アメリカ合衆国アラバマ州、タウランガ市、ニュージーランド、それぞれと国際親善姉妹都市提携を結んでいます。今年は日立市とバーミングハム市の提携40周年にあたるため、これまでの両市の交流の歩みや、姉妹都市交流に携わってきた方からのメッセージなどをご紹介します。日立市とバーミングハム市のマークがあります。問い合わせ、文化国際課、内線535、ファックス 24-5301。 日立市長小川春樹、写真、 本市とバーミングハム市が1982年4月23日に結んだ姉妹都市提携は、この度40周年という記念すべき節目を迎えました。40年前、調印式のために、当時の立花市長をはじめとする6人の訪問団の一人として、バーミングハム市を訪れた私といたしましても、誠に感慨深い限りであります。以来、両氏は40年の長きにわたり、訪問団の派遣や青少年グループの受け入れ、フレンドシップキルト展の開催など、多岐にわたる交流を育んでまいりました。また、2011年の東日本大震災の際には、応援寄付金やメッセージをいただいたことも、私の心に刻まれております。とりわけ、このコロナ禍においては、本市から2万枚のマスクを寄付させていただいた際に、心温まる感謝のメッセージをいただくなど、両氏が築いてきた強い絆を改めて認識することができました。姉妹都市提携40周年を契機として、このかけがえのない友好と信頼の絆を、より一層強固なものとし、次世代へとつないでいくことができますよう、共に未来へと歩みを進めてまいりたいと考えております。バーミングハム市長、ランドル・ L ・ウッドフィン、写真。バーミングハム市が、親愛なる姉妹都市である日立市と40年間の交流を続けてきたことを、とても誇りに思います。バーミングハム公立図書館に展示している毎年のキルト作品交換をはじめ、吉成明前市長がバーミングハムバロンズの試合で始球式を行ったこと、2020年の新型コロナウイルス感染症のパンデミックの際に医療用マスクを2万枚寄付していただいたことなど、両氏のつながりは異文化交流の絆を深め、共に他人なし、というアメリカ南部の格言を証明しております。今後は、これまでに両氏が築き上げてきた絆を、さらに強めていくとともに、文化交流の促進や、両氏の関係性を良好にするための対話、目標や理想を分かち合う機会が増えることを期待しております。バーミングハム市が、親愛なる日立市の皆さんと肩を寄せ合えることを嬉しく思うとともに、これからも長きにわたって、協力と友情を育んでいけることを期待しております。バーミングハム市ってどんなところ ?1871 年に誕生したアメリカ合衆国南東部、アラバマ州の中心都市で、市内には日本庭園を含め、数多くの公園があり、緑豊かで美しい街です。全米の中で、住みやすい都市ベスト10にも選ばれたことがあります。また、青春の詩で知られるサミュエル・ウルマンの出身地としても有名で、ウルマンの記念館や南部最大の私立美術館、さらに、飛行博物館などがある文化都市です。アメリカ合衆国のイラスト地図があります。アラバマ州、バーミングハム市の位置を指し示しています。人口約21万人、面積 393.5km2、年平均気温17度。イラスト終わり。姉妹都市交流40年の歩み。日立市とバーミングハム市は、共に鉱工業の町として発展してきたことをきっかけに、国際親善姉妹都市の提携を結び、以来、市民訪問団の相互訪問や、青少年交流をはじめ、様々な分野で交流してきました。 1982年4月、鉱工業の町として発展という共通点がきっかけとなり、交流がスタート。1985年10月、バーミングハム市から町のシンボルであるバルカン像の贈呈式のため、市民訪問団が来し、1986年8月、第1回姉妹都市交換研修生として、日立市の中学生7人がバーミングハム市を訪問。1998年5月、バーミングハム市アーリントン市長訪問団が来市し、市役所などを視察。2006年4月、文化イベント参加のため、日立風流物関係者と文化少年団農学部がバーミングハム市を訪問。2012年6月、日立市で姉妹都市提携30周年記念フレンドシップイベントを開催。2018年5月、バーミングハム市青少年グループ10人が来市。2021年6月、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に役立ててもらうため、バーミングハム市にマスク2万枚を送付。両市の交流の歩みを紹介するデジタル写真展を開催。姉妹都市提携40周年を記念して、これまでの両市の交流の写真をスライドショー形式でモニターに映し出します。ぜひ会場にお越しください。第1回、10月28日金曜日まで。会場、日立市役所正面玄関。第2回、11月1日火曜日から7日月曜日。会場、日立シビックセンター1階アトリウム。第3回、11月8日火曜日から13日日曜日。会場、日立シビックセンター1階ギャラリー。第4回、11月14日月曜日から30日水曜日。会場、日立シビックセンター1階アトリウム。写真が4枚あります。いずれも、両氏の交流の写真です。写真終わり。第1回、姉妹都市交換研修の思い出。元日立国際交流協議会会長、金子秀夫さん、写真。1986年、昭和61年に始まった、市内中学生のバーミングハム市派遣。その第1回派遣団の引率者として、バーミングハム市を訪問しました。当時、中学生の海外派遣事業は、県内でも初めて。パソコンもスマホもなく、バーミングハム市との連絡は、深夜につながる電話とエアメール、手紙だけ。手紙の返事が来るのに、2、3週間はかかり、文書は手書きの時代でした。参加者は私も含めて9人で、旅行会社の添乗員はなし。空港での乗り継ぎなどでは冷や汗の連続でした。現地では、歓迎パーティーや、ホームステイ先の温かいおもてなしに皆感動しました。生徒たちも必死に英語を使って交流を図っている姿を、今でもよく覚えています。写真があります。バーミングハム市のスタッフやホストファミリーとの記念の一枚。写真終わり。心の鍵を常にオープンに。キウイバルカン日立、会長森村由美子さん。写真。30数年前、司法で、姉妹都市のホスト募集の記事を目にし、子育て真っ最中である私も、同じ母親として何か役に立てるかもと思い、 ホームステイの受け入れを始めたのが、バーミングハム市との交流の始まりでした。能楽少年団や日立風流物保存会の皆さんと一緒に、2006年、平成18年に、バーミングハム市で開催された文化イベントに参加した際は、とても温かい歓迎を受けました。国際交流を通じて異文化に触れ、自分の価値観や物の見方が変わり、心と心で世界の人々とつながり、今では世界中にたくさんの家族ができました。言葉よりも勝るものがあるはず。これからも常に自然体で、日本のお母さんを続けていきたいと思っています。写真があります。バーミングハム市の皆さんが来市した際のホームパーティーでの一枚。写真終わり。新型コロナウイルスワクチン接種情報。令和4年10月5日までの情報で作成しています。最新の情報は市ホームページなどで随時お知らせします。オミクロン株対応ワクチンの接種を進めています。新型コロナウイルスは、これまでの2年間、年末年始に流行しています。重症化リスクの高い方はもとより、若い方も接種をご検討ください。なお、国は最後の接種から5ヶ月としている間隔を短縮する検討を進めていますので、詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。1回目、2回目接種を希望される方は、ワクチン接種日立コールセンターへお問い合わせください。1、対象者。接種を2回以上受けた12歳以上のすべての方のうち、最後の接種から5ヶ月が経過し、接種を希望する方。2、接種券について。対象となる方には、最後の接種日から5ヶ月が経過する前に、接種券をお送りします。3、予約・接種方法。予約方法、3つあります。1つ目、インターネット予約、QR があります。2つ目、コールセンターへ電話予約。3つ目、医療機関へ直接予約、個別接種。接種方法、1、医療機関で個別接種。実施医療機関は、接種券と一緒にお送りする、日立市からのお知らせや、市のホームページでご確認ください。2、医療機関や地域の会場で集団接種。医療機関、会場、接種日の順に読みます。長井日立の森病院、小木津町。10月29日土曜日、11月5日土曜日、12日土曜日、19日土曜日、26日土曜日。田尻が丘病院、田尻町。11月12日土曜日、19日土曜日。日光記念病院、宮田町。11月26日土曜日。島崎病院、大瀬町。10月30日日曜日。11月6日日曜日。13日日曜日。20日日曜日。27日日曜日。日立医療センター、鮎川町。11月6日日曜日。20日日曜日。地域。悠々獣王 J ホール、獣王町友部。11月12日土曜日。15日火曜日。16日水曜日。17日木曜日。18日 金曜日、26日土曜日、池の川桜アリーナ東鳴沢町、11月3日祝日、日立地区産業支援センター西鳴沢町、11月5日土曜日、6日日曜日、久慈小学校久慈町、11月19日土曜日、20日日曜日、26日土曜日、27日日曜日。定員に達し次第受付を終了します。また、変更となる場合や今後の日程は、市ホームページなどでお知らせします。3、県の大規模接種会場で接種。11月、12月に実施される予定です。生後6ヶ月から4歳のお子さんの接種の準備を進めています。国は、生後6ヶ月から4歳のお子さんを対象としたワクチン接種を検討しています。使用ワクチン、乳幼児用ファイザー社製ワクチン、5歳以上のワクチンとは異なります。予約、接種開始時期や接種方法など、詳細が決まり次第、市法や市のホームページなどでお知らせします。接種券を紛失した方は、次の方法で発行の申請が必要です。1、インターネット申請、右 QR。2、コールセンターへ電話申請。3、窓口申請、市役所1階、多賀市民プラザ1階、保健センター1階。なお、市のホームページの QR は6ページ上段右に掲載されています。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010、副反応に関すること、茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話 029-301-5394。
10月30日は食品ロス削減の日。10月は食品ロス削減月間です。食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品や食べ残しのことです。もったいないだけでなく、環境にも悪い影響を与えてしまいます。身近な問題として、みんなで食品ロスの削減に取り組みましょう。日立食品ロス削減パートナー制度の協力店募集。登録いただいたお店には、登録証とオリジナルステッカー、写真を配布します。また、市のホームページやインスタグラムで PR します。対象、市内で営業している飲食店、宿泊施設など。要件、次の取り組み項目のうち、一つ以上を実践する店舗。お客様への普及啓発活動、メニューの工夫、残した料理の持ち帰り、その他の取り組み、申し込み、登録申請書、市のホームページからダウンロードできます。を直接か、郵送、メール、ファックスで資源循環推進課へ、市ホームページの QR があります。食品ロス削減に関する標語募集。優秀作品は市のホームページで公表するとともに、市の広報、啓発で活用するほか、市指定ゴミ袋に掲載します。申し込み、11月22日火曜日、筆着までに、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、 応募作品一人三点までを郵送かメール、ファックスで資源循環推進課へ。詳しくは右の QR をご覧ください。行政放送番組野菜ソムリエ写真が食品ロス削減の裏技を紹介。ぜひ右の QR からご覧ください。10月22日土曜日から放送予定。問い合わせ資源循環推進課内線547、ファックス 24-5301、 メール recycle@city.hitachi.lg.jp。 11月は児童虐待防止推進月間です。もしかしてためらわないで189、いち早く。児童虐待は身近なところで起こり、尊い幼い命が奪われる重大な事態になることもあります。子供たちを見守る私たち一人一人の目配りや気づきが児童虐待を未然に防ぐことにつながります。児童虐待とは親などの保護者が子供の身体や心を傷つけ、健やかな成長、発達を損なう行為を指します。身体的虐待、殴る、蹴る、やけどさせる、家の外に締め出すなど、ネグレクト、育児放棄、食事を与えない、家に閉じ込めるなど、心理的虐待、子供の前で配偶者に暴力を振るう、無視するなど、性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せるなど、見落とさないで、子供や保護者からのサイン、子供のサイン、いつも子供の泣き叫ぶ声や、保護者の怒鳴り声がする、衣服や体がいつも汚れている、不自然な傷や打撲の跡があるなど、保護者のサイン、小さい子供を家に置いたまま外出している、子供の怪我について不自然な説明をするなど、連絡・相談はこちらへ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、子育て支援課家庭児童相談室、内線394、健康づくり推進課、電話 21-3300、 茨城県日立児童相談所、22-0294、 茨城虐待ホットライン、24時間対応、0293、 22-0293、児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783。 日立警察署命の危険を感じたとき110番。市役所庁舎と大屋根広場のオレンジライトアップ。児童虐待問題に対する関心と理解を深めるため、市役所庁舎を児童虐待防止運動のシンボルマークであるオレンジリボンにちなんだオレンジ色にライトアップします。時、11月1日火曜日から30日水曜日、日没から午後9時。オレンジリボンのイラストがあります。オレンジリボンには子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。イラスト終わり。問い合わせ、子育て支援課、内線323、ファックス 22-3011。 イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
11月9日は119番の日。 火災や救急救助は1分1秒を争う時間との勝負。11月9日は119番の日。その日から1週間、11月9日から15日は秋季全国火災予防運動期間となっています。これを機に119番通報や火災への対策などについて改めて確認しましょう。問い合わせ、予防課、警防課、電話 24-0119、ファックス 22-0102。 消防車両や救急車を呼ぶときは、119番通報すると、通報を受けた職員が、住所、氏名、電話番号、近くの目標となる建物や、どのような状況かなどについて質問しますので、落ち着いて、ゆっくり、はっきりと答えるようにしてください。救急車のサイレン、適正利用。通報者から救急車のサイレンを鳴らさずに来てほしいと依頼されることがありますが、救急車はサイレンを鳴らさないと緊急走行できませんので、ご理解をお願いします。また、定期的な通院は、タクシーなどの公共交通機関を利用するなど、救急車の適正利用にご協力をお願いします。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣、6つの対策。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。コンセントは、ホコリを清掃し、不必要なプラグは抜いておく。コンロを使うときは、火のそばを離れない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。6つの対策。ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。部屋を整理整頓し、寝具、衣類やカーテンは防炎品を使用する。消火器などを設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な方は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。もみやかぼちゃ塾、始まります。日立市が誇る貴重な作物を後世に継承。甘みが強く、栗のような食感の日立市地域ブランド認定品、もみやかぼちゃは、生産者の高齢化や担い手不足などが大きな課題となっています。この貴重な作物を後世に継承していくため、かぼちゃ栽培のノウハウを学び、生産者を目指す、もみやかぼちゃ塾を開講します。応募要件、次の要件を満たす方、日立市に住民登録のある方、または転入予定のおおむね65歳までの方、もみやかぼちゃ生産農家を目指す方、開講日、来年1月中旬予定、ところ、もみや町地内、募集人数、7人程度。選考により受講者を決定。塾の内容。市が用意する農地で、もみやかぼちゃ生産農家指導のもと、かぼちゃの作付けを行います。希望に応じて最長2年間。自身の空き時間を活用し、講習会への参加や農作業に取り組みます。かぼちゃの作付け以外の時期は、希望する作物を栽培できます。農機具や苗、肥料など、受講に必要なものは市が準備します。受講後は、もみや町でもみやかぼちゃを生産し、 生産部会の会員を目指します。受講料、年額1万円。農業者の方は別途利用券設定の費用がかかります。申し込み、11月1日火曜日から30日水曜日までに電話で、農林水産課、内線403、ファックス24-1713へ。詳しくは問い合わせてください。
仕事などでお子さんを保育園などに預けたい方へ、来年4月からの入園相談。保護者の就労や病気などのために、保育園、認定こども園、家庭的保育事業所での保育を希望する家庭を対象に、入園相談を行います。保育園などを利用するためには、認定が必要です。また、認定区分により、利用できる施設や保育時間が異なります。入園相談、申請書などの配布、ところ、時の順に読みます。1、子ども施設課、11月1日火曜日から12月15日木曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。11月1日から4日は大変混雑することが予想され、待ち時間が長くなる場合がありますので、ご了承ください。2. 子ども施設課、休日入園相談。11月6日日曜日、午前9時から正午と午後1時から午後4時。3. 大久保交流センター、11月8日火曜日と15日火曜日、午前9時30分から正午。4. 南部支所、11月9日水曜日と16日水曜日。午前9時30分から正午。相談内容、家族構成、保育を必要とする事由などにより、ご家庭ごとに必要な書類を配布します。申請受付に関することや募集人数については、11月20日号に掲載する予定です。問い合わせ、子ども施設課、内線341、ファックス、22-3011。20代、30代の独身男女限定。晴れニコ、大人の遊び場、ボリューム2。晴れニコが大人も遊べる場所に大変身。遊んだ後は、美味しい食事を食べながら、参加者同士で親睦を深める交流会を開催します。時、11月23日。祝日、午後4時から8時。ところ、ハイタッチランド晴れニコ。ホテル、テラスダスクエア、日立。対象、20代、30代の独身男女。各20人。多い時は抽選。料金、男性3000円、女性2000円。申し込み、11月16日水曜日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、ファックス 26-0317。詳しくは問い合わせてください。ケーブルテレビ JA 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル。日立市の新鮮な情報をお届け。6時、11時、15時、19時、23時から、1時間枠で1日5回放送中。詳しい番組表はこちら、QR があります。週刊日立ホットニュース、11月の特集テーマ、あなたが知らない日立市の企業の魅力、5日から、若者輝き会議、一緒に街を盛り上げよう。19日から。番組の内容、タイトルは変更になる場合があります。日立まるごと情報、生活情報などを放送。A、6時、 11時10分、15時10分から、B、19時、23時から、A と B で放送内容が変わります。番組は市公式 YouTube や日立市インターネット放送局でも公開しています。YouTube と放送局の QR があります。問い合わせ、広報戦略課、内線717、ファックス 21-4859。
マイタウントピックス、町の話題。日立草ゼロ大作戦、ご協力ありがとうございました。市は9月30日を草ゼロの日として、地域の草刈りやゴミ拾いなどの環境美化活動に取り組む日立草ゼロ大作戦を実施しました。みんなで街をきれいにを合言葉に、コミュニティ、学校、企業など多くの団体に参加いただき、地域の公園、河川や道路などがきれいになりました。今後も環境美化活動にご協力をお願いします。コミュニティ草ゼロ写真展開催中。日立草ゼロ大作戦の一環として、各コミュニティが取り組んだ環境美化活動の写真を展示しています。日立市コミュニティ推進協議会ホームページ、下の QR では、デジタル写真展を同時開催中。時、10月28日金曜日まで。ところ、日立市役所正面玄関。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。写真が6枚あります。日立市建設業協会、滑川学区コミュニティ推進会、それぞれの集合写真と、他の4枚は大人や子供たちが地域の草取りなどをしている様子です。写真終わり。ラジオ体操普及に貢献。日立市が県内唯一の地方表彰を受賞。かんぽ生命保険などが主催するラジオ体操有料団体等表彰において、本市が県内唯一の地方表彰を受賞しました。9月9日には、かんぽ生命保険の劉義明茨城支店長から小川市長が表彰状を受け取りました。写真。市では、ラジオ体操考案者の遠山喜一郎さんの出身地として普及活動に取り組んでおり、今年の11月19日には、ラジオ体操の基本的動作や技術を競う、ラジオ体操コンクールを昨年に引き続き開催する予定です。橋幸夫さんたちが共演、吉田忠生誕100周年コンサート、9月25日、本市出身の作曲家、吉田忠氏が、令和3年に生誕100年を迎えたことを記念して、日立市民会館で生誕100周年記念コンサートが開かれました。写真。コンサートには、ふるさと日立大使の橋幸夫さんをはじめとする吉田門下生や若手歌手らが出演しました。吉田メロディーを歌い上げ、フィナーレには、いつでも夢を出演者全員で歌い、大盛況の中、幕を下ろしました。震災復興を願い、チャリティーフェス、プレイス2022を開催。9月24日から25日にかけて、チャリティー野外フェス、プレイスが2年ぶりに、カーラゴ海岸北浜スポーツ広場で開催されました。2020年はオンラインでの開催。このフェスは震災からの復興を目的に2011年から始まり、今年で10回目を迎えました。80組以上のライブパフォーマンスのほか、地元団体や子どもたちによるイベント、打ち上げ花火などが実施され、その熱気に会場は
大いに盛り上がりました。写真。インターハイ体操男子個人種目アンバ、阿部伊吹さん、日立市在住が日本一。8月9日に行われた全国高校総体体操男子個人種目アンバで、阿部伊吹さん、粕田工業高等学校3年が日本一に輝きました。2年連続の出場となった大舞台で、自己最高点となる 13.933 点を記録し、有終の美を飾りました。阿部さんは、緊張はあったが、落ち着いて自分の最高の演技ができた。大学でも日本一を目標に、日々の練習に取り組んでいきたいと話し、その目はすでに将来を見据え練習に励んでいます。写真。英語プレゼンテーション県大会、日立一高附属中が県教育長賞を受賞。8月30日に開催された英語プレゼンテーションフォーラム県大会に出場した日立第一高等学校附属中学校のグループが県教育長賞を受賞しました。写真。大会では、Hidden Treasures in 日立シティというタイトルで、プレゼンテーションと質疑応答を行い、日立市の魅力を英語でアピールしました。受賞を受け、リーダーの石川睦美さんは、隠された地元の魅力を見つけ、英語を通じて仲間と楽しみながら取り組むことができたと喜びました。プロ・アマの垣根を越えて市民オペラ25周年記念公演を開催。9月19日、日立市民オペラの25周年を記念した歌劇トゥーランドットハイライト&オペラガラコンサートが日立市民会館で開かれました。写真。1996年に市民オペラの団体が発足して以来、市民とプロの演出家や音楽家が共同で公演を手掛けてきました。今回の記念公演もプロアマ合わせ総勢250人が関わって作り上げ、その迫力ある舞台に観客は盛大な拍手を送りました。
日立市が水戸ホーリーホックのホームタウンに、スポーツの街日立へ。日立市を含む県北6市町は9月27日にサッカー J リーグ水戸ホーリーホック写真のホームタウンとなることが決定しました。同クラブと日立市は、平成24年度から市民を無料で招待する日立市招待デーを開催し、市民へのサッカー観戦の機会を提供しているほか、県内外の観戦者に対して、当市特産品の販売や観光 PR なども実施しています。今回のホームタウン決定は、このような活動を踏まえ、同クラブからの打診を受けて実現しました。今後は、水戸ホーリーホックとの連携を一層強化し、所属選手やマスコットの活用などによる地域振興や、サッカースクール、ジュニアユースチームなどの開設による子どもたちの健全育成に取り組んでいきます。水戸ホーリーホックのマスコット、ホーリーくんのイラストがあります。日立市と協定などを締結しているチーム。水戸ホーリーホック以外にも、プロスポーツチームやトップアマチュアスポーツチームと連携協定などを結んでいます。市民の皆様にトップレベルの選手たちとの触れ合いやスポーツ観戦の機会を提供していきます。鹿島アントラーズ、写真、平成24年締結。日立アステモリバーレ、写真、平成29年締結。 茨城アストロプラネッツ、写真、令和4年締結。茨城ロボッツ、写真、令和4年締結。日立サンネクサス茨城、写真、令和4年締結。無料観覧試合を開催。詳しくは17ページをご覧ください。問い合わせ、スポーツ振興課、内線 639、 ファックス 22-0465。 日立シビックセンター、日立市民会館の催し。新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。 A、 ひよこプラネタリウム秋の星空。日時、11月7日月曜日午前10時30分から11時。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。定員200人。申し込み、ホームページで申し込み受付中。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 B、 全国一斉熟睡プラネタリウム。ネタは漢字の寝るという字にひらがなのた。日時、11月23日祝日、午後2時45分から3時25分。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。定員200人。申し込み、11月9日水曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 C、 サクリエスクール、サクリエカレッジ。坂本博士と学ぶ時計の科学、段ボール時計作り。時、12月11日日曜日午前10時から正午。対象、小学3年生以上と保護者。料金800円。坂本博士の時計の科学講座、12月11日日曜日午後1時30分から3時30分。18歳以上1000円。場所、日立シビックセンター会議室702-703号。申し込み、11月1日火曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 D、ミュージックトレイン2022参加者募集。日時、来年1月29日日曜日午後1時30分開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。料金、一般500円、団体6人以上3000円。申し込み、11月5日土曜日の午前10時から電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール。電話 24-7755。 E、 東京フィルハーモニー交響楽団、写真、氷上のオーケストラコンサート。日時、来年2月4日土曜日午後3時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。料金、一般5000円、ステージサイド席4000円、高校生以下 2000円、申し込み11月19日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンターチェックインカウンター、電話 24-7720。 F 劇団飛行船マスクプレイミュージカル、のんたんみんなで遊ぼう、時12月14日水曜日午前10時30分開演。料金 S 席2000円、 A 席1500円、 B 席1300円。熊野学校素敵な素敵な贈り物、来年2月9日木曜日午前10時30分開演。前売り2800円、当日3000円、親子券2000円。場所日立市民会館ホール。申し込み電話で申し込み受付中。問い合わせ日立市民会館、電話 22-6481。 12ページ右下に QR が3つあります。1つ目、11月の貸し館イベント情報。2つ目、日立市芸術祭の催し。3つ目、その他のイベント情報。QR 終わり。
2022、もっと日立が好きになる。日立の魅力再発見ウォーク3。日立の歴史や自然に触れてみませんか。住んでいる地域にかかわらず、どのコースにも参加できます。金剛では最後の7コースをお知らせします。申し込み、電話で各交流センターへ。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。1、森林火災から31年後の助川山の自然を散策しよう。自然を愛する多くの方々の努力で回復した助川山を散策します。頂上展望台、写真で日立市内を眼下に見ながら昼食をとります。おにぎり弁当付きです。助川山市民の森駐車場集合。8時45分、作道トンネル、おむすび池、馬力神、助川山山頂自然観察者展望台、昼食、市民の森駐車場解散、13時、約 8.0 キロ、時、11月12日土曜日、申し込み、10月20日木曜日から31日月曜日、先着20人、鳴沢交流センター、電話 35-5587、参加料無料。2、県道沿いの昔巡り。かつて、いわき相馬街道や陸前浜街道の道路名があった県道沿いには、秋葉神社があり、道標などが残されています。一緒に散策してみませんか。田尻交流センター集合、9時、秋葉神社不動尊堂、初詣者の日、写真、馬力神石塔、映像小屋道、道標、上野台縄文跡、十度の神社、田尻交流センター解散、12時、約 3.0 キロ。時、11月13日日曜日。申し込み、10月20日木曜日から11月10日木曜日。先着20人。田尻交流センター。電話 42-1552。参加料無料。 産、中里の自然、水辺空間、フルーツ街道散策。中里の自然風景を鑑賞し、自然の美を感じ、心身リフレッシュしませんか。最盛期となるリンゴ園、写真にも立ち寄ります。お土産付きです。中里交流センター集合、9時30分、水辺空間、中里観光案内所、フルーツ街道、リンゴ園休憩、中里ドッグガーデン、中里交流センター解散、12時、約 6.0 キロ、時、11月13日日曜日、申し込み、10月21日金曜日から11月4日金曜日、先着30人、中里交流センター、電話、70-8005、参加料無料。4、中町の自然と歴史を再発見。日立発祥の地であり、近代日立を開いた町中町は、山並みなどの自然に恵まれ、歴史と史跡が多く残されています。ぜひ、再発見してみませんか。軽食と抽選会あり。中町交流センター集合、8時40分、神根神社、写真、久原小平王聖徳碑、郷土博物館、根本柏聖徳碑、神根公園頂上、バルカン像、大竹古有区碑、吉田忠音楽記念館、新田次郎文学碑、大煙突記念碑、倉掛山、中町交流センター着、昼食後解散、13時、約 8.0 キロ、時、11月20日日曜日、申し込み、10月27日木曜日から、11月17日木曜日、先着100人。中町交流センター、電話 21-5564。参加料300円。学区内車は無料。5、水戸光圀、黄門様足跡と古代遺跡のロマンを訪ねて。光圀が生涯二度訪れたという映像小屋その足跡と、縄文、奈良、平安時代の遺物が出土した金器場遺跡等、古代ロマンが詰まった場所などを散策してみませんか。昼食、芋汁、抽選会あり。なめかわ交流センター集合、8時45分。椎の木巨木、塩釜神社、土師観音映像小屋同標、写真、土師観音仏ヶ浜、映像小屋、東なめかわ光も公園、金木場遺跡、百万遍供養塔、小観音堂、耳だれ観音、海雲山観音院、なめかわ交流センター着、昼食、抽選会後解散、13時30分、約12キロ。時、11月20日日曜日、申し込み、10月20日木曜日から11月18日金曜日、先着30人、なめかわ交流センター、電話、22-1654、参加料200円。6、日立市の自慢、太平洋シーサイドウォーク。市内約35キロの海岸線には、海水浴場が整備され、海を楽しめる日立市。その海岸線の一部を、 徒歩とシビックセンター展望台から楽しみます。中小路交流センター集合、9時15分、日立駅自由通路、シビックセンター展望台、八幡清水跡、海岸線ウォーク、笠置島、写真、浜の宮公園、東町、日立駅解散12時、約 5.5 キロ、時、11月23日祝日、申し込み、11月1日火曜日から21日月曜日、先着30人、中小路交流センター、電話 22-6483、参加料無料。7. 近隣の名所巡り。歴史ある名所を巡るとともに、日立製作所の歴史を学び、大御神神社では、神官から神社の歴史についてお話を伺います。興味深いものがたくさん詰まっています。久慈川日立南交流センター集合、8時50分。西行法師の歌碑、石名坂のえのき、写真、道祖神、日立オリジンパーク、大御神神社、昼食、羽黒権現、久慈川日立南交流センター解散、14時30分、約 7.0 キロ、時、12月3日土曜日、申し込み、10月24日月曜日から11月27日日曜日、先着30人。久慈川日立南交流センター。電話 52-3155。参加料無料。11月5日は津波防災の日。総合防災訓練、津波防災講演会を実施します。市では、11月5日の津波防災の日に合わせ、全国的に頻発する大規模な豪雨災害に備えるため、昨年度整備した神田町洪水避難タワーなどを活用し、河川氾濫を想定した日立市総合防災訓練を実施します。また、前日11月4日には、東日本大震災の津波から避難した体験を語り継ぐ津波防災講演会を開催します。自然災害はいつも突然にやってきます。災害から身を守るため、津波防災の日をきっかけに、今一度災害への備えを考える機会にしてみてはいかがでしょうか。津波防災講演会、時、11月4日金曜日午後1時から3時、ところ、日立シビックセンター音楽ホール、対象、どなたでも参加できます。内容、講演、津波震災体験談、朗読、津波について、稲村の日、申し込み、茨城電子申請届出サービス、右の QR から申し込みを、定員300人程度、写真が2枚あります。いずれも東日本大震災の津波の様子、写真終わり。総合防災訓練、時、11月5日土曜日午前8時から正午。訓練内容、坂下久慈学区住民避難訓練、ところ、久慈中学校、坂本小学校、神田町洪水避難タワー、久慈川日立南交流センター。 大規模災害事故対策訓練、日立市消防本部拠点施設防災広場。坂下久慈学区にお住まいの方は、住民避難訓練にぜひご参加ください。詳しくは右の QR をご覧ください。問い合わせ、防災対策課、内線337、ファックス21-7000。シリーズ、教育は日立市で、家庭教育編2、家庭教育応援ナビ、すくすく育て茨城っ子。市では、教育は日立市でを掲げ、学校教育、社会教育とともに、家庭教育支援にも力を入れて取り組んでいます。家庭教育支援については、すべての保護者に家庭教育に関して参考にしてもらいたい情報を届けることを目指し、みんなで見守り、みんなで支える子どもの育ちをテーマに取り組んでいます。今回は、茨城県教育委員会が開設しているウェブサイト、家庭教育応援ナビ、すくすく育て茨城っ子について紹介します。家庭教育応援ナビ、すくすく育て茨城っ子とは、子育てや家庭教育について、より楽しく、わかりやすく学べるウェブサイトです。保護者に対し、家庭教育に関する学びの機会や情報を提供しています。パソコンやスマートフォン、タブレット端末からも気軽にアクセスできます。右に QR があります。ナビには役立つ情報が満載。家庭教育応援ナビに掲載されている情報、子育てに役立つ漫画、動画、資料、子育て相談 Q&A、 家庭教育コラム、おすすめの本の紹介、子育てに関する相談窓口、子育てアドバイスブック、家庭教育支援資料など、ピックアップ子育てアドバイスブックをご紹介。ひよこ、写真、0歳から5歳の保護者向け、家庭教育やしつけの重要性について考え、楽しく子育てに取り組むためのアドバイスブック。クローバー、写真、就学前から小学4年生の保護者向け、保護者の役割と責任、子どもへの接し方などをわかりやすく記載した家庭教育支援のためのアドバイスブック。翼、写真、小学4年生から6年生の保護者向け、心身ともに発達が顕著になる小学校高学年の保護者の子育てを支援するためのアドバイスブック。問い合わせ、障害学習課、内線632、ファックス 22-0465。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者に問い合わせてください。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などに、ご利用ください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を 好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立司法電子版。最新の司法はもちろん、司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。18ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。お知らせ。納付した国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。対象者に日本年金機構から社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を郵送しますので、年末調整や確定申告の際に使用してください。11月上旬から来年2月上旬に発送します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立年金事務所、電話 24-2193。危険ブロック塀などの改善と木造住宅の耐震化に関する無料相談会。県建築士会日立支部の建築士の協力による無料相談会です。日時、11月12日土曜日、午前9時から午後5時、一組30分程度。場所、諏訪交流センター。対象、1、小中学校の通学路などに面する危険ブロック塀などの改善を検討している方。2、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化について検討している方。持ち物。1の方、危険ブロック塀の写真など状態がわかるもの。2の方、住宅の平面図や確認申請書など住宅の概要がわかるもの。申し込み。11月4日金曜日までに、住所、氏名、電話番号、希望の相談時間を電話かファックス、メールで、建築指導課、内線428、ファックス 21-7750、メール chikushi@city.hitachi.lg.jp へ。インボイス制度説明会。登録申請相談会。日時。1、制度説明会。11月14日、月曜日。午後1時から2時。2、登録申請相談会。11月14日、月曜日。午前10時から11時30分。場所。日立地区産業支援センター。対象、事業者の方、1、2とも先着60人。申し込み、11月10日木曜日までに電話で日立税務署 21-6346 へ。建設工事、建設コンサルタントの入札参加資格申請、定期受付。令和 2005-6 年度に、日立市、市企業局、日立高萩広域下水道組合が発注する建設工事、建設コンサルタント業務の入札参加資格の申請を茨城県と共同で受け付けます。詳しくは市ホームページまたは県土木部管理課ホームページで確認してください。受付11月14日月曜日から12月14日水曜日。問い合わせ契約検査課内線524企業局総務課内線496日立高萩広域下水道組合総務課電話39-5595多重債務者のための無料法律相談会弁護士消費生活相談員が相談に応じます。日時、11月29日火曜日、午後1時から5時。場所、日立シビックセンター6階。対象、多重債務など借金の返済でお困りの方、先着5人。申し込み、11月1日火曜日から、21日月曜日までに電話で県生活文化課 029-301-2829 へ平日午前8時30分から午後5時15分11月の出張刃物研ぎ4日金曜日伊吹台団地集会所中央町医師6日、日曜日、中央駅前公園隣。7日、月曜日、宿東児童公園隣、日高町。10日、木曜日、仲良し児童公園隣、相田町。11日、金曜日、滑川交流センター。14日、月曜日、土の内児童公園隣、東町。15日、火曜日、朝日児童公園隣。17日、木曜日、鳴沢交流センター。18日、金曜日、諏訪交流センター。21日、月曜日、花山交流センター。22日火曜日ハイコープ金沢店24日木曜日根道ヶ丘児童公園隣大沼町25日金曜日花輪前児童公園隣森山町28日月曜日南高野第二児童公園隣29日火曜日、久慈川日立南交流センター。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018 建物を新築したときは住居表示の届け出を建物の新築や建て直しをしたときは住所となる番号、住居番号を決めるために届け出が必要です。届け出が必要ない区域もありますので詳しくは市ホームページでご確認ください。提出必要書類、建築確認済証の写し、建築場所の案内図、建物の配置図、敷地形状と建物配置がわかるもの、集合住宅の場合は追加で各階平面図、 部屋番号がわかるもの。問い合わせ、建築指導課、内線768。令和8年4月に統合を予定している山部小学校、串形小学校の再編後の名前を募集。募集期間、10月20日木曜日から11月20日日曜日。対象、十王地区にお住まいの方。申し込み、次のいずれかの方法で応募してください。1、右の QR から。2、応募用紙、十王支所、十王交流センター、学校再編課にあります。を応募箱へ。3、応募用紙を郵送かファックスで学校再編課、ファックス 21-7740 へ。問い合わせ、山部小学校、串形小学校、統合準備委員会、学校再編課内、内線644。ふるさと日立大使、克美さん出演。NHK ラジオ第一放送の人気番組、ラジオ深夜便に、シンガーソングライターの克美さんが、樋口真嗣さん、映画、シン・ウルトラマン監督、と共にゲスト出演します。時、10月28日、金曜日、午後11時5分から翌朝5時。内容、時代を超え、愛されるウルトラマンと茨城の意外な関係と題して、様々なエピソードや、ふるさと茨城に寄せる思いなどについて語ります。問い合わせ、広報戦略課、内線712。詳しくは、NHK 水戸放送局ホームページをご覧ください。QR コードがあります。新年名刺交換会の申し込み受付。日時、来年1月5日木曜日、午後4時から5時。受付は午後3時から。場所、ホテル天地閣。会費、1人につき1000円。申し込み、11月21日月曜日までに会費を添えて直接、秘書課、内線711、または日立商工会議所、電話 22-0128 へ。多賀図書館の臨時休館日は11月3日、祝日です。施設メンテナンスのため休館します。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 お詫びと訂正。10月5日号、司法、第1730号、12ページ、私の学校自慢の記事に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。沖良太さんの名前の、たという漢字が太いという字になっていましたが、正しくは山水に太いという字です。催し。多賀図書館でハロウィン。多賀図書館テーマカラーの緑のものを身につけて図書館に来た方にオリジナル工作折り紙をプレゼント。ハロウィン関連の本の展示、貸し出しも行っています。日時、10月29日土曜日、30日日曜日、午前9時から午後6時。問い合わせ、多賀図書館。電話、33-2655。かみね動物園ハロウィンイベント。イベント名と内容。1. ハロウィンクイズ。 飼育員から出されたクイズに答えてプレゼントをゲットしよう。2. 動物たちにカボチャのプレゼント。どんな反応をするのかな？よく観察してみよう。3. 仮装でハロウィン。仮装してきた小学生以下のお子さんは入園料無料。さらにお菓子のプレゼントがあります。時、10月29日土曜日、30日日曜日。イベントの詳しい情報は動物園ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586。市内高校野球大会。日時、10月29日土曜日、30日日曜日、11月3日祝日。場所、市民運動公園野球場。内容、市内高校8校によるトーナメント。詳しくは、日立市スポーツ協会ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、日立市スポーツ協会。電話、36-6661。オレンジカフェ、脳生き生きに参加してみませんか？脳と体を使う運動体験や認知症の知識など、歓談しながら楽しいひとときを過ごしませんか？日時、11月5日土曜日、午前10時から正午。場所、日立梅ヶ丘病院、新棟1階。対象、物忘れが最近気になる方、認知症の診断をまだ受けてない方、定員15人程度、5人未満は中止。内容、シナプソロジー、スクエアステップなど。申し込み、11月2日水曜日の午後4時までに電話で、日立梅ヶ丘病院認知症疾患医療センター 35-2764 へ。2022工学祭。日時、11月5日土曜日、午前10時から午後4時。場所、茨城大学工学部日立キャンパス。内容、射的、スタンプラリー、弾き語り、ダンス、フォーミュラに飛行機の模型作りや研究室紹介も。問い合わせ、茨城大学工学部学務グループ、橋本、電話 38-5011。 11月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎、南隣。電話、050-5528-5138。1、9日、水曜日、午後1時30分から2時30分。健康体操。2、17日、木曜日。午後1時30分から2時30分。看護師による健康相談。3、18日金曜日。午前11時から午後2時。抹茶と季節の和菓子を楽しもう。先着15人。参加費450円。事前に直接か電話で申し込みを。4、24日木曜日、午前10時30分から午後2時、悠々コーナー、みんなでおしゃべり。5、29日火曜日、午後1時30分から2時30分、管理栄養士によるお話、上手に食べて元気に長生き。 先着10人。事前に直接か電話で申し込みを。あゆかわ、女性センター内、電話 050-8012-4182。 6、9日、水曜日、午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。7、18日、金曜日、午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。8、25日、金曜日、午前10時15分から11時15分、キットパスで年賀状、先着6人、事前に直接か電話で申し込みを。久慈浜、老人福祉センター、吹上荘内、電話 050-8012-4183。 9、8日、火曜日、午後1時から2時30分、オリジナル折り紙講座、クリスマス飾りを作ろう。10、11日、金曜日、午前10時から午後3時30分、駄菓子祭り。11、毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。憩いの広場、元気カフェ弁天。電話 22-5570。 12、10日木曜日、14日月曜日、午後1時30分から3時30分、折り紙の会、先着13人、材料代400円、事前に直接か電話で申し込みを。13、9日水曜日、24日木曜日、午前10時から正午、タオル帽子作り。14、18日金曜日、24日木曜日、午後1時30分から3時、みんなでおしゃべり。わ、わ、わ、コーナー。15、20日日曜日、午前11時から午後2時、みんなの食堂、憩いでチャリティーバザール。若者会議全体会、インスタライブ、日立若者輝き会議主催。日時、11月7日月曜日午後7時から。内容、若者世代が集まり、これからの日立市の話をしようをテーマにディスカッションするインスタライブを視聴できます。開催当日時間になりましたら、下の QR からご覧ください。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 ブックパーティー。日時、11月12日土曜日、午前10時から正午。場所、南部図書館創作室。内容、参加者が自分の読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。問い合わせ、南部図書館。電話 29-1125。 高原自然塾の催し。1、蜜ろうハンドクリーム作り。日時、11月12日土曜日、12月11日日曜日、午前10時から正午。内容、日本蜜蜂の蜜ろうを利用してハンドクリームを作ります。料金1500円、先着24人。2、里芋収穫体験。日時、11月19日 土曜日、午前10時から正午。雨天時は20日日曜日。料金2000円。収穫後お持ち帰り里芋付き。先着10組。持ち物、軍手、長靴、作業しやすい服装で。申し込み、1、2とも、10月28日金曜日の午前9時から電話で高原自然塾 39-5391 へ。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡長者山遺跡の現地ガイドを郷土博物館職員が行います。日時、11月12日土曜日、19日土曜日、午前10時から11時。小雨欠航、荒天時は中止。場所、長者山遺跡、中央町遺址。2951周辺、石町田園都市センター集合、確実先着15人。申し込み、10月28日金曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。日立サンネクサス茨城無料観覧試合。日立市とホームタウン協定を締結したラグビーチーム、日立サンネクサス茨城と丸和運輸機関、アズ桃太郎ズの試合を無料で観覧できます。日時、11月13日、日曜日、正午試合開始。場所、市民運動公園、陸上競技場。申し込み、当日会場にお越しください。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。日立国際文化祭り。20カ所の体験ブース、展示コーナーを設け、国際交流や異文化への理解を深めることができる様々なイベントを行います。日時、体験ブース、11月13日、日曜日、午前10時から午後4時。展示コーナー、11月8日、火曜日から13日、日曜日、午前10時から午後5時。最終日は午後4時まで。場所、日立シビックセンター。問い合わせ、日立シビックセンター。電話、24-7711。映画で街を元気に。お就活、俺の記念日、日立上映会。日時、11月18日、金曜日。1、午前10時30分から午後0時30分。2、午後2時から4時。場所、多賀市民会館大ホール。内容、1、お就活、2、俺の記念日、桜井昌司さんの舞台トーク付き、料金、前売り1100円、当日1400円、中高生800円、チケットは日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、UU10OJ ホールで販売。1、2とも鑑賞する場合は割引あり。問い合わせ、お就活、俺の記念日、日立上映実行委員会、青田、電話、090-1209-1776。吉本芸人が語る SDGs、未来へのバトンパス。日時、11月22日火曜日、午後4時から5時30分。場所、日立地区産業支援センター。 講師、富所哲平さん、お笑いコンビ、安官民間、先着50人、申し込み、10月28日金曜日から11月18日金曜日の午後5時30分までに、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立地区産業支援センター、電話25-6121。生誕140年記念、歌と朗読で綴る野口雨情物語。日時、11月26日土曜日、午後2時から3時。場所、久慈川日立南交流センター。内容、茨城が生んだ偉大な詩人、野口雨情の生い立ちや、その作品を歌と朗読で紹介します。出演、天貝明美さん、ソプラノ。水戸朗読の会。問い合わせ、久慈川日立南交流センター。電話、52-3155。体と心を整えるバランスコーディネーション。日立市青少年イベント企画部主催。日時、11月26日土曜日午前10時から。場所、市役所大屋根広場。対象、おおむね18歳から39歳の方。内容、楽しく運動しながら心と体のバランスを整えます。料金500円。定員20人。多い時は抽選。申し込み、11月18日金曜日の午後5時30分までに下の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 楽しく学ぼう農業体験、冬。日時、11月27日、日曜日、午前9時から正午。場所、中里交流センター、ほか。対象、市内在住の方。先着20人。内容、リンゴ狩りと冬野菜の収穫。持ち物、タオル、帽子、軍手、汚れても良い服装、長袖、長ズボン、長靴、で。雨天時は中里で採れたハーブなどの押し花でしおり作りを行います。料金、大人1500円。保険、お土産代、込み。小学生以下、500円。3歳以下、無料。大人のみ、収穫したリンゴと野菜のお土産付き。申し込み、10月28日、金曜日の午前9時から、電話で、農林水産課、内線402へ。
講座、精神的 DV、見えない暴力で苦しむ被害者への理解と援助のあり方。日時、11月11日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、ラポール日立。内容、モラルハラスメントについて事例を交えながら、特徴や影響を学び、被害者を支援する際の留意点など理解を深めます。講師、本田理恵さん、武蔵野大学非常勤講師。先着50人。申し込み、11月10日木曜日までに、電話で日立市ラポール協会、36-0554へ。託児は11月2日水曜日までに申し込みを。図書館ボランティアを楽しもう。図書館ボランティアの活動紹介や ボランティアの体験をします。日時、1、10月29日土曜日、午前10時から11時30分。2、11月26日土曜日、午前9時30分から午後4時、時間内いつでも。場所、南部図書館。対象、中学生以上。確実、先着10人。申し込み、10月27日木曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。高齢者初めて ICT 初心者タブレット教室。時、11月8日火曜日午前9時30分から正午。ところ、河原子交流センター。11月21日月曜日午前9時30分から正午。諏訪交流センター。内容、タブレットの初歩の使い方。タブレット端末は市で用意します。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。確実、先着15人。何回でも参加可。申し込み、各開催日の4日前までに電話で、高齢福祉課、内線290へ。タブレットであなたの世界を広げよう。日時、11月11日金曜日、25日金曜日、午後1時30分から3時。場所、元気カフェ助川。対象、65歳以上で2回とも参加できる方。内容、初歩的な操作方法とインターネット検索などを体験。先着5人。タブレット端末は貸し出します。申し込み、直接か電話で、元気カフェ助川。050-5528-5138 へ。高齢者初めて ICT スマートフォン教室。コース、時、主な内容、ところの順に読みます。1、入門。11月11日金曜日、午後1時30分から3時30分。電話、カメラの使い方。市役所305号室。2、基本。11月30日水曜日、午前10時から正午。インターネット検索。元気カフェあゆかわ。3、応用。12月8日木曜日、午前10時から正午。LINE の使い方、マイナンバー申請。大久保交流センター。対象、市内在住か通勤している65歳以上で、スマートフォンを持参できる方。持ち物、飲み物、筆記用具。新型コロナウイルスワクチン接種予約システムの設定を希望する方は接種券。応用コース、マイナンバーの申請を希望する方はマイナンバー交付申請書。定員確実、先着15人。何回でも参加可。申し込み、各開催日の3日前、土曜日曜日除くまでに電話で、高齢福祉課、内線290へ。読み聞かせ講座、幼いお子さんと楽しむ絵本、わらべ歌。日時、11月16日水曜日、午前10時から正午。場所、南部図書館。対象、読み聞かせに興味ある方。先着15人。 内容、3歳から7歳くらいの子に、わらべ歌や絵本を届けるコツを実演を通してお伝えします。講師、原口直美さん、茨城キリスト教大学文学部児童教育学科教授。申し込み、10月27日木曜日から、直接か電話で南部図書館、29-1125 へ。郷土博物館の講座。1. 郷土日立の文化を学ぶ。日立地域の後進校。日時、11月21日月曜日、午前10時から11時30分。内容、日立地域で作神様を祭り行われてきた後進校の成り立ちや風習などを紹介します。講師、大森正美さん、郷土日立文化研究会員、先着50人。2. ふるさと教室、地学、切迫する温暖化対策。日時、11月22日火曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫、郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。料金、1、2とも各100円、資料代。申し込み、10月28日金曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 へ。募集、倉掛山桜の山づくりボランティア。日時、11月19日土曜日、午前9時30分から11時30分。雨天時は20日日曜日。場所、倉掛山。JX 金属かみね野球場集合。内容、大島桜が数多く生育する倉掛山の草刈りなどを行います。申し込み、11月9日水曜日までに、住所、氏名、電話番号を、ファックスかはがき、メールで、桜か、ファックス 21-7750、メール、sakura@city.hitachi.lg.jp 内線279へ。自衛官など、自衛官候補生、受付期間年間通じて受付、陸上自衛隊高等工科学校生徒、受付期間推薦、12月2日金曜日まで。一般、来年1月6日金曜日まで。受験資格など、詳しくは、次の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部日立出張所。電話、21-1524。健康。PCR 検査を平日毎日実施。日時、月曜日から金曜日、祝日を除く。対象、無症状の市民の方。療養期間中の濃厚接触者や、既陽性者の陰性確認、発熱などの風邪の症状がある方は対象外。内容、自己負担金1000円。生活保護を受けている方、または世帯全員が住民税非課税の方は無料。その他、検査の流れなど、詳しくは次の QR をご覧ください。問い合わせ、 健康づくり推進課、電話 21-3300、 ファックス 27-2112、 口腔がん検診、日時11月27日日曜日、午前9時40分、10時、10時20分、10時40分、11時、11時20分、午後1時20分、1時40分、2時、2時20分、2時40分、3時。場所、保健センター。対象、40歳以上の方。定員120人。内容、歯科医師による問診と歯食神検査。申し込み、事前に電話で健康づくり推進課 21-3300、 ファックス 27-2112 へ。
健康に関する相談、健康相談、平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ保健センター。歯科相談、11月7日月曜日。栄養相談、11月17日木曜日。申し込みいずれも電話で健康づくり推進課へ。ところ保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。 日立健康ナビ11月の放送予定。 FM 日立 82.2MHz 放送日、毎週水曜日午後6時33分から19分間。繰り返し放送は翌週月曜日午後0時47分から。2日、テーマ、歯ブラシ、再放送版。担当医師など、日立歯科医師会、くじらおか歯科医院、くじらおか総一郎さん。9日、高血圧、再放送版。日立総合病院、山内理香子さん。16日、肺がん CT 検診、再放送版、縄内科呼吸器クリニック、縄武史さん。23日、新しい糖尿病治療、再放送版、千葉クリニック、千葉和弘さん。30日、糖尿病と腎障害、再放送版、日立総合病院、森川亮さん。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、 ファックス 36-3508。 献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ、時11月1日火曜日午前10時から11時45分と午後1時から4時。ところ日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。 成分献血については水戸献血ルーム、電話 0120-310-399、 つくば献血ルーム、電話 0120-298-102をご利用ください。
子育て。日立母子手帳アプリをぜひご利用ください。機能、予防接種スケジュール自動作成。電子母子手帳機能、市のイベントやお知らせ、医療機関検索、多言語表記。インストールは右の QR から。iPhone と Android の QR があります。日立特別支援学校体験学習。日時11月25日金曜日 午前9時20分から11時50分。場所、日立特別支援学校。対象、来年度就学を希望するお子さんと保護者。申し込み、11月4日金曜日までに電話で、日立特別支援学校 36-0530 へ。茨城キリスト教大学スターペアレンティングプログラム。日時、11月28日、12月5日、19日、来年1月23日の月曜日、午前10時から正午、全4回。場所、茨城キリスト教大学アンネローゼ。対象、未就学児の保護者。できるだけすべての会に参加できる方。定員8人、多い時は抽選。別室での保育あり。内容、親としてぶつかる問題の様々な解決法について考えます。進行役、中島美奈子、茨城キリスト教大学教授。料金、2000円、全4回分。申し込み、11月15日火曜日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。電話 52-3215。遊びにおいで、もこちゃん広場スペシャル。科学館で不思議体験してみませんか？ゲーム感覚で遊んだり、星空を見たり、大きなスクリーンでの絵本の読み聞かせもあります。時、12月19日月曜日、午前10時から11時30分。ところ、日立シビックセンター科学館天球劇場。対象、未就学児と保護者。定員30組程度。申し込み、12月7日水曜日まで、右の QR からか、直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。写真があります。もこちゃん広場での体験の様子です。写真終わり。日立の子育て応援イベント、晴れニコマルシェ。日時、10月29日土曜日、30日日曜日、午前10時から午後3時。場所、ハイタッチランド晴れニコ、子育てサポートエリアほか。対象、未就学児から小学生と保護者。内容、小さなお子さんから楽しめるワークショップやお下がり交換会など。問い合わせ、ハイタッチランド晴れニコ。電話 87-6040。石浜国民休養地、親子で自然観察会のお知らせ。日時、11月3日祝日、午前9時集合、雨天中止。場所、国民宿舎宇野岬別館カントリープラザ。対象、日立市在住の親子、先着20組。申し込み、電話で国民宿舎宇野岬根本 39-2202 へ。かみね動物園いい歯の日特別イベント。日時、11月12日土曜日、午後1時から2時30分。場所、かみね動物園動物資料館。対象、小学生以下、定員7組、付き添いの方も含み、1組3人まで、多い時は抽選。内容、いい歯の日、11月8日にちなみ、動物の歯に注目したイベントです。歯から学ぶ動物の生態や、 食べ物によって歯の形は変わるなどをお伝えします。申し込み10月31日月曜日までに参加者全員、付き添いの方も含むの氏名、年齢、電話番号をメールでかみね動物園 kaminezoo@city.hitachi.lg.jp 電話22-5586へ。参加決定は11月上旬にメールでお知らせします。11月のキラリンタイム、心が和む笑い文字を書こう。日時、11月16日水曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者、定員6人程度、多い時は抽選、無料託児あり。内容、かわいい笑い文字を書いてみましょう。初心者歓迎。講師、弓野のりこさん。参加料200円、材料費。申し込み、11月8日火曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。子育てママシリーズ、頑張るママのリフレッシュタイム。時、11月17日木曜日、午前10時から正午。内容、表情筋トレーニング、表情を整える。講師、前田恵美さん、エステティシャン。12月8日木曜日、午前10時から正午。初めてのバルーンアート。講師、大森祐樹さん。バルーンアート講師。場所、ラポール日立。対象、子育て中のお母さんで、両日とも参加できる方。先着20人。無料託児あり、11月10日木曜日までに来館して申し込みを。参加料500円、材料費。申し込み、10月27日木曜日の午前9時30分から電話で、日立市ラポール協会 36-0554 へ。ちびっこ集まれ、保育園、認定こども園で遊ぼう。時、11月10日木曜日、午前9時30分から11時。ところ、施設名、電話番号の順に読みます。公立、10-39-2405、かみね、22-5582、宮田、22-3953、大森、22-5584、上町、22-5583、大瀬、35-5585、ゆなご、33-1093、大久保、33-0872、花山、36-2673、水木 52-2608、久慈 52-5046、私立、石町 39-5250、豊浦桜 33-6111、小木津聖徳 42-4328、子供の家 43-6494、田尻徳風 42-8218、なめかわ聖徳 22-7133、政治園 22-0373、つくしんぼ 37-4278、大久保幼稚園 33-2274、多賀桜、59-3355、学びの森若葉園、33-8822、森山聖徳、52-0774、水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412、南高野、52-1327、宮田花山認定こども園は、遊びの集い、開催時間は午前10時から11時と同時開催。対象、0歳児から就学前の乳幼児、保護者同伴、親子とも運動できる服装で、申し込み、11月7日月曜日から9日水曜日までの午前9時から午後4時までに直接か電話で各園へ、詳しくは各園へ問い合わせを、問い合わせ、子ども施設課、内線308、子育て支援センターの講座、施設、時、内容、講師、定員の順に読みます。宮田、電話 22-5592、11月10日木曜日、午前10時30分から11時30分、子育てに関するお話し会、子ども発達相談センター相談員、先着8組、大久保、電話 33-1125、11月9日水曜日、午前10時30分から11時30分、歯ブラシと歯磨き粉の選び方と使い方、健康づくり推進課、先着10組、花山、電話 36-0526、11月8日火曜日、午前10時30分から11時30分、お話し会、ボランティア絵本の会、先着5組、申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへ、問い合わせ、子ども施設課、内線308。
ようこそ日立へ。楽しく子育て、一緒に子育て。時、12月13日火曜日、午前10時15分から11時45分。ところ、ハイタッチランド晴れにこ、子育てサポートエリア。対象、次のいずれかの条件を満たす親子、未就園児。1、日立市に転入されて、おおむね5年以内の方。2、初めて子育てをしている方。定員15組、多い時は抽選。転入された方を優先。内容、みんなで子育てトークや、日立シビックセンターサクリエのスタッフと親子科学遊びなどを体験しませんか？申し込み、12月1日木曜日までに右の QR からか直接電話で子どもセンター 36-0048 へ。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子供と保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。オンライン相談も可。詳しくは右の QR をご覧ください。毎日、月曜から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日。保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、11月9日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談日、 保健センター栄養士。離乳食、お子さんの食事や栄養など。11月16日水曜日午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日。子ども発達相談センターの相談員。発育の遅れの心配、落ち着きがないなど。11月1日火曜日、15日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。11月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。記念図書館、ラッコのお部屋、対象0歳から、時、16日水曜日、30日水曜日、午前11時から11時30分、晴れにこお話し会、おおむね0歳から3歳、10日木曜日、午後2時から2時30分、キトちゃんお話し会、おおむね3歳から、5日土曜日、午後2時から2時30分、多賀図書館、お12012お話し会、0歳から、10日木曜日、18日金曜日、午前11時から11時30分、ふわふわお話し会、おおむね3歳から、17日木曜日、午後4時から4時30分、中央図書館、ピヨピヨお話し会、0歳から、24日木曜日、午前10時30分から11時、てんちゃんお話し会、おおむね3歳から、12日土曜日、午前10時30分から11時、南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、15日火曜日、午前11時から11時30分、クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から、26日土曜日、午後2時から2時40分、すべて申し込みが必要です。11月1日火曜日の午前9時30分から、直接か電話で各図書館に申し込みを。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住のお子さん、次のいずれかに該当、と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年4月以降に生まれた方。受け取り期限、来年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り。展示付き、触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と、現住所がわかるもの、健康保険証など。ところと時、記念図書館、5日土曜日、8日火曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、12日土曜日、25日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館、17日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター、9日 水曜日、1歳6ヶ月児検診受診日にあたる方、検診時間に合わせて実施。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125。 詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。11月の図書館の催し終わり。
11月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286。 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時。人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を。8日火曜日、午前10時から午後3時。税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。10日木曜日、午前10時から午後3時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。16日水曜日、午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。10月20日木曜日の午前9時から受付。オンライン、ズーム、相談課。希望者は予約時に申し込みを。9日水曜日、24日木曜日、午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。1日火曜日、15日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。17日木曜日、午前10時から午後4時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で県社会保険労務士会 029-350-4864 へ。24日木曜日、午後1時30分から4時30分。多賀市民相談、多賀市所内、電話 36-6221。 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。女性生活相談、ラポール日立内、電話 35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、12日土曜日、26日土曜日、午前10時から午後4時。女性若者支援課、日立シビックセンター6階、電話 26-0315。女性カウンセリング相談、女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に電話で予約を、16日水曜日、19日土曜日、午前10時から正午と午後1時から4時、性的マイノリティ電話相談、性自認、性的指向に関する悩み事や困り事、相談は電話 35-2215 へ。27日日曜日、午前10時から正午と午後1時から4時。ボランティア情報相談、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。悪質商法などによるトラブルや、消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。まずは電話でご相談ください。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで、毎月最終月曜日は休み。
産業祭、3年ぶりの開催、事前来場予約制。令和元年以来、3年ぶりとなる産業祭を開催します。地元産新鮮野菜や軽食などのグルメのほか、寝具類や家庭用の便利機器、国内親善都市の群馬県桐生市や国内友好都市の山形県山野辺町の特産品もお買い求めいただける貴重な機会ですので、来場ご予約の上、ぜひご参加ください。出店者の詳細は、産業祭ホームページか、来場予約申し込み書でご確認ください。11月12日、サタデー。13日、サンデー。午前9時、午後4時。ところ、日立市市民運動公園。日立市池の川桜アリーナ前。来場予約方法。産業祭ホームページからか、各支所や交流センターなどに置いてある来場予約申し込み書で、来場希望時間帯を選択して申し込みを。予約申し込みの時点では、予約は完了しておりません。予約が完了した方には、11月上旬に、入場券を郵送します。予約していない方、入場券をお持ちでない方、予約された来場時間帯以外に来場された方は、ご入場いただけませんので、ご注意ください。オンライン販売特設サイト。当日、会場にお越しになる方も、お越しになれない方も、誰もが地元産新鮮野菜や水産加工品などのグルメの購入や、市内店舗でのエステ、整体などの利用予約ができる産業祭特設オンラインサイトを開設します。ぜひご利用ください。販売期間、 11月上旬から1月31日火曜日予定。利用方法、産業祭特設オンラインサイト、産業祭ホームページ上部のオンライン販売から入れます。で、店舗や商品を選択してください。店舗によって、決済、商品受け取り方法が異なる場合がありますので、各店舗のページに記載された内容をよくご確認ください。産業祭の申し込みや詳細などについては、24ページ中ほどの QR をご覧ください。産業祭ホームページの QR があります。問い合わせ、日立市産業祭実行委員会、商工振興課内、内線471。最後に、11月の休日緊急診療。内科小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、旧伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階。電話ファックス 33-5353。つながりにくい場合は、電話070-1051-6813か、33-5733へ。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科。3日、聖霊メモリアル病院、もみや町 52-8500。 6日、川崎病院、大和田町 52-1170。 13日、島田外科医院、大三家町 53-4888。 20日、寺岡整形外科クリニック、金沢町 28-7766。 23日、和田クリニック、東金沢町 28-6015。 27日、高山整形外科医院、滑川町 24-5005。 受付時間、各病院医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、よい救急。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または050-5445-2856。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。 電話 0294-22-3111。 ファックス 0294-21-4859。 日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/
10月1日現在の人口世帯数169,036人、前月比マイナス228、男84,220人、マイナス134、女84,816人、マイナス94、77,119世帯、マイナス59。9月の出生数67人。以上で声の広報司法日立令和4年2022年10月20日号ナンバー1731を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。